主は皆さんと共に。マルコによる福音。イエスは安息日にカファルナウモの街道に入って教え始められた。人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。その時この街道に汚れた霊に取りつかれた男がいて叫んだ。ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。イエスが、黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ、大声を上げて出て行った。人々は皆驚いて論じ合った。これは一体どういうことなのだ。権威ある新しい教えだ。この人が汚れた霊に命じると、その言うことを聞く。イエスの評判はたちまちガリラヤ地方の隅々にまで広まった。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はマルコの一章。イエス様が宣教活動を始めたばかりの時のお話ですけれども、このカファルナウムで安息日にですね、街道で説教をしていたわけですけど、その時に急にですね、この汚れた霊、この悪霊に取りつかれたものが、この叫び出してですね、場をこう乱すような感じになった。その時にイエス様が、黙れ、この人から出て行けと、この悪霊をに命じると、その悪霊がこう出て行ったというですね、エピソードが、この朗読されました。実際のところ、神様と、神様はやっぱり善そのもの、この清さそのもので、イエス様もそうなわけで、そのイエス様とこの悪霊というか悪いものとはもう共存できないということですね。イエス様がそこにおられると、もうその悪霊はもう何ていうか、こう居心地が悪くて、そこにとどまってることもこうできない。結局のところ、神様とこの悪の存在っていうのは、こう水と油のようなもので、交わることができないわけですね。だからもう早々に、イエス様はこう命じてなくても、この悪霊は結局外に出ていかざるを得なかったということですね。神様と悪の存在というのは、決して交じることがない、別々のものであるということを、一つは表しているというふうに言えると思います。そしてこの私たちも、当たり前のことですが、この悪に使えるものではなくて、やはり神様に使えるものに、イエス様のものになっていくということ、それは非常に大切なことだと思います。実際のところ、聖人洗礼の方で、自分の洗礼を覚えている方もですね、この3回退けますかっていうですね、聞かれるんですよね。で、日本語では、大体悪を退けますかという表現なんですけど、直訳では悪霊を退けますかな、本当のところはですね、それを3回こう退けるということを神様の前で表明して、そして3回信じますと。だからそこで洗礼の時に私たちははっきりこの悪霊とか悪いものとの縁を切るっていうことを宣言してですね、そして私たちは神様のもととなって生きていくということをはっきり、決意表明を実際してるわけですね。そのことを私たちはたびたび思い起こすことが必要だというふうに思います。でも実際のところ、私たちの人間存在にしても、この社会にしても、混じってるっていうんですかね、この、人間の心の中もそうですが、純粋神様だけのものになっていなくて、何か欲望にとらわれたり、罪を犯したり、執着があったりとかですね、結局私たちの心の中はイエス様のようにすっぱり悪を全部退けてるわけじゃないわけですよね。それも私たちは認めなければならないことだと思います。今日の第二朗読でこのパウロの このコリントの教会の手紙なんですが、割とちょっと、議論のあるところが朗読されたんですが、このパウロの考えでは、独身の方がいいと、結婚するよりですね、独身の方がいいと。で、なんでかって言ったら、独身の人はその神様が喜ばれることだけ考えることができるけど、結婚する人はですね、そのこのどうすれば妻に喜ばれるかと、世のことに心を使って心が二つに分かれてしまうということを言ってるんですね。もちろん現代からいろいろ批判されているところですが、いわゆるパウロの独身主義っていうんですかね、独身の方が良くて、結婚はあんましないようにってパウロが言っている箇所ではあるんですが、実際大切なのは、結婚するか結婚しないかの問題ではなくて、この私たちの心がですね、これはもうパウロもそうだし初代教会もそう考えてたんですけど、私たちの心が二つに分かれているか、神様に向かう一つ心っていうんですかね、一つの心かっていうことを問うてるわけですね。で、私たちはたびたびこの二つ心になりがちだということですね。それは結婚しててもしてなくてもそうだと思いますけど、私の場合だったらもちろん独身なので、じゃあいつも一つ心かって言ったら、心が二つに分かれることもそれはあるわけで、阪神タイガースのファンなんで、もう優勝争いになってると、もうそわそわこうなんかもうどうなったかなとか、なんとかこう、あとサッカーのワールドカップが始まると、もう日本の代表チームはどうかなって感じで、こう霊的生活もちょっと乱れがちで、こう気持ちがこうそっちの方にこう行っちゃったりですね、好きな歌手が出てきたりすると、年末はレコード大賞とか紅白とかいろいろあって、それでああだこうだとかいろいろ考えたりとか、心が2つに乱れてしまうことがたびたびあるわけですけど、やっぱりこのイエス様のこの態度なんですよね。それが本当に違ってるとしたら、この黙れ出ていけ、悪霊に対してですね、はっきりとした態度でこうずるずるずるっと2つ心で生きるんではなくて、神様じゃないものに対してですね、はっきりとノーっていうんですかね、このもう出ていけということ、自分の心からですね出ていけっていうことをこうはっきり言うことが大事だと思います。そこで妥協してダラダラなんかしてしまうと、それは何か結局何かごちゃごちゃのままで終わってしまう。やはり私たちがいかに神様に対するこの一つ心で生きていけるかどうか、神に向かう心で生きていけるかどうかということ、それを私たちはやはり大切にする。で、そうでないものをこう追っ払うようなですね、やっぱり強い気持ちが大事であろうというふうに思われます。1年前だったか2年前だったか、日本でも公開された祈りの部屋だったかな、アメリカの映画なんですけどね。で、その、割と裕福な夫婦の話なんですけど、もう旦那さんがなんかこう仕事にトラブルがあったり、なんかこの浮気をしそうだったりして、奥さんの気持ちが非常に揺れてですね、あれするんですけど、結局彼女はその揺れる心そのものがもう悪霊の働きだと、そしてもうはっきりとその、自分の心からですね、この悪魔は出ていけっていう、映画の中でですけど、そういうシーンがあって、悪魔払いを、自分の心から悪魔が出ていくようにその宣言をして、で自分の気持ちを一つ心にするんですよね。で、ご主人がどうであろうとも、だからも振り回されない、その、仕事の問題とその女性関係でその旦那さんの方がぐるぐるこう揺れてるんですけど、それに従って奥さんが最初のうちは揺れてたんですが、悪魔払いの宣言をしてから心が一つになったので、旦那さんがどうであろうと結局彼女は振り回されずに、その神様の道をしっかりこう心構えを整えるんですよね。で、結局ご主人は仕事をクビになるんですけど、それでも奥さんは全然振り回されずに、結局2人で新しい仕事を見つけて、最後は歩んでいくという映画なんですけど、私たちがいかにこの一つ心が大事かということですよね。 だから結婚していても当然一つ心が大事だし、それは仕事場であったってどこであったって、私たちはああでもないこうでもないとこの振り回されてるとずれてしまう、何か違う方向にずるずるっといくことはたびたびあると思います。もちろん何がいいのか悪いのかもちろん、分からないことも多いですけども、でも私たちが神様に対する一つ心になってそっちに歩んでいくとはっきり決めるならば、いずれその問題もだんだんと消えてきて、自分のこの歩む道と解決の方法もやはり見えてくると思いますね。心が二つに分かれてるといつまで経っても何かよくわからないままでということはたびたびあると思います。私たちが本当に神様に対する一つの心で、イエス様が本当にこの悪霊と全く関係ない神様に対する一筋の道を歩まれた、まあ、それに私たちが従っていくときに必ず道も開けるし、歩んでいく力も与えられるし、様々な困難を乗り越えていくことも、まあ、できると思いますね。神様と心を一つにして歩むことこそ私たちの最大の恵みというか力というかですね、それによって私たちは歩んでいける、まあ、真の生き方があると思います。まあ、神様といつもこの一つ心で歩んでいけるように、まあ、このミサでお祈りを捧げましょう。